ここまで過ぎました。今日は邪霊の巣窟という話をやろうと思います。陸の門です。行きましょう。その前にジータレス読み、8番、やーと、やー、はい。で、9、おっちゃん来たと、おっちゃんじゃないですけど、来ました、こば、今日はずっと聞けるよ、わーいと。まあ、邪霊の巣窟やったら終わりなんですけどね。で、10、えらい遅い時間からご苦労さんですと、まあ、なんとなくやろうかなと思って来ました。で、11番、おっちゃん来たと、おっちゃんじゃないですけど、来ましたと、これは寝てる場合じゃねえと、はお。で、12番、おっちゃん来たと、おっちゃんじゃないですけど来ました、久しぶりの生惜しむさん放送だわと、まあ、生ってことで、はい、あざっす。で、13番、おっちゃんぽんと、まあちゃんぽんじゃないんですか、あざっす。で、14番、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです、あざっす。んで、早速行きたいと思いますと思ったらまだあった、15番、おっちゃんさんこんばんはと、針仕事しながら聞かせてもらいますと、こんな夜中に大変ですね、はい、あざっす。で、16番、今日の怖い話楽しみと、はい、あざっす。まあ、陸受けたもんなんで自分を知りません。で、オートストップ。何 んだっけな、邪霊の巣窟どこまであるんだっけな、なんかな、丸8ぐらいまであるとか言ってたかな。まあ一つ一つあんまり長くなさそうなんですけど、まあ、とりあえずやってみたいと思います。いきます。邪霊の巣窟っていう題名の話です。この話は十数年にもわたり自分と現妻や実の兄、町をも巻き込み恐怖のどん底に引きずり込んだ実話です。かなり長い上に自分が書き込みに慣れていないため読みにくい部分もあると思いますが、ご容赦ください。すべての始まりは小学3年生の時でした。兄と兄の友達3人に誘われて、この町で大人たちから絶対に近づくなときつく言われていた場所に内緒で行くことになりました。その場所とは今は誰もいない寂れた神社で、子供ながらにかなり不気味で嫌な感じがしました。本当は乗り気ではなかったのですが、兄たちに半ば強引に誘われる形で行くことになり、仕方なく行くといった感じでした。決行当日の昼に自分と兄は少し様子見に現地に行きました。すると最近この町の役所だか町長だかからか仕事を頼まれてやってきたらしい20代半ばくらいの男性がその場所にいて、君たちここには何があっても絶対に来てはダメだよ、近づかない方がいい、早く戻るんだ、いいねと言われ追い返されてしまいました。しかし兄たちはその夜に計画を実行してしまいました。まずその神社は町の高台にあり、さらにそこから伸びる坂を上がったところにあります。その坂には鳥居がいくつも連なっており、かなり不気味でした。最初は皆固まって歩いていたのですが、誰かが別行動しようと言い出して、兄と自分、兄の友達3人に分かれて行動することになりました。そしてしばらく歩いていると、急に周りの空気というか空間自体というか、とにかく何かが変わりました。自分は兄に帰りたいと言おうとしたら、帰るぞ今すぐにと兄がいきなり言い出し、自分の腕を引っ張って引き返し出しました。あと少しで鳥居というところで兄が立ち止まり、正面を見て震えていました。自分も恐る恐るそこを見ると、子供が数人ほど自分らの進路を遮るように立っていました。その顔を見ると、皆半ば白目を向いて無表情な顔をしていました。兄は恐怖に耐えかね、叫びながら自分を引っ張って走り出しました。子供たちを突っ切り、もう出られると思った瞬間、兄が悲鳴を上げて倒れたんです。自分が兄の方を見ると、なんと先ほどの子供たちが兄にしがみついていたんです。自分は何とか逃げて助けを呼ぼうとしましたが、体が動きません。自分の下半身がやたら重いことに気づき目を向けると、なんと白目を向いて歯をむき出しにした老婆が腰にしがみついていたんです。自分は恐怖というより死を覚悟しました。死を覚悟して目をつむると、自分にしがみついている老婆が、おいでおいでこっちにおいでと頭に直接響くような声でつぶやいてきました。 自分はそれを聞いた途端に死を覚悟したはずが、ものすごい恐怖心を感じ、思わず目を開いてしまいました。すると老婆が自分の体を這い上がってきていて、顔が目の前にありました。自分は力の限り叫びましたが、あんなに大きく叫んでいたのに近所の人はなぜ気づかないのかと思っていました。そして兄の友達はどうしたのだろうと思い、兄の方を見ると、兄は子供たちに神社の奥へ引きずられていってました。自分は必死で助けを求めて叫びました。すると背後から聞いたことがある声が聞こえました。もう大丈夫だよ。その声を聞いた途端に体が軽くなりました。振り返ると昼間に会ったあの男性でした。後ろからは大人たちが大勢やってきていました。怒ってる声や心配している声も聞こえました。助かったと思い、兄を見るとなんとか無事なようでほっとして腰が抜けてしまいました。男性たちが心配そうに声をかけてくれていると、兄がまだ奥に何人かいることを告げると、男性の顔色が変わり、まずい、早く助け出さないと大変だと言って数人の大人たちと走っていきました。それから兄の友達は神社の中で見つかりました。変わり果てた姿で、命は助かったけど精神をやられていたそうで、その人たちはそのまま町から出て病院へ行き入院したそうです。自分たちは皆にこれ以上ないくらいに叱られました。母親たちは泣いていました。その後で聞いたのですが、あの神社は元は普通の神社で、それなりの力を持った住職がいたそうです。しかし生地力が強いため、助けを求める霊が次々と集まってきて、最初はきちんと対処していた住職もやがて耐えられなくなり、そのまま逃げ出したそうです。本来住職がいなくなったり取り壊されてしまう神社は、ちゃんとした儀式などを行い、場を清めてから祀っている神を別の場所に移すということをしなければならないそうですが、この神社はそのまま放置されたため、祀っている神がいるのに祀る住職がいない、そしてまだ助けを求める霊が集まってきているということから、神の性質が異常をきたし、結果邪霊の住処となってしまったとのことでした。男性は町から依頼されて大麻師関係の本山から派遣されてきていた人物だそうです。その人が言うには、この神社は過去に霊がないくらいにひどい状態だそうで、浄化するにはかなりの期間が必要と言ってました。自分たちはお祓いを受けてそのまま返されました。もう絶対にあの場所には近づかないと決めました。あんな思いはたくさんだと思いました。があの事件はまだ始まったばかりだったんです。数年後、あの時とは比べ物にならない恐怖を味わうことになりました。自分が中学3年になった時に、クラスで 何かと目立つ存在の M が、子供あろうにあの神社で肝試しをやると言い始めたのです。自分と自分の彼女、現在の妻の A も誘われましたが、それが引き金となり、また兄や町を巻き込む事件が起きてしまいました。M があの神社に肝試しに行くと言い出したのを聞き、自分は震えが止まりませんでした。そして M が、おい T、 自分のこと、お前も来るんだろ、 A も誘ってるから当然来るよな、まさか逃げないよなと挑発とも思える言葉で誘ってきました。自分は当然断りました。いや悪いけど行かない、そっちもあそこへ絶対行かない方がいいよ、悪いことは言わないからやめた方がいいと、やめることもしましたが、 M は全く聞き入れず、逆に自分を臆病者、知ったかぶりしてカッコつけているなどと罵ってきました。 何度説得してもダメでした。自分もあの時のことを詳しく言えればよかったのですが、町の大人やあの男性からあのことを人に言ってはならないと固く禁止されていたので言うことができません。禁止された理由を言いますと、人と人のつながり、関係は普通に考えているほど簡単ではなく、もっと深く複雑なものらしいのです。たとえ少ししか会話したことがなくても、挨拶程度でも、その人同士はそれで関係を持ったことになり、つながってしまうらしいのです。強弱はあるみたいですが、たとえ本人たちの仲が悪くても関係なくつながってしまうらしいです。有名な言霊もこのことが関係していると言っていました。だからあのことを他人に話すことは、あの事件に関係した自分は当然として、あの邪霊ともつながる恐れがあり、自分を通して奴らが事件のことを知った人を呼び寄せる可能性があるというものでした。だから自分は事件のことは言えませんでした。言えば関係ない人まで聞いてしまったり、 M が人に話す恐れがあるからです。自分は何とか行くのを止めようとしましたが、取り付く島もないといった状態で、逆に学年中に T は臆病者、彼女だけ行かせて自分は行かない卑怯者とか言い回り、自分はいじめまでとはいきませんが少し孤立してしまいました。なぜ M が自分に対しあんな態度をとっていたのか、その理由はこの事件の本当に最後、この時からさらに数年後に分かることになりました。自分は A だけでもと思い説得しましたが、R、A の親友も行くし、約束しちゃったから今さら断りきれないよと言って聞いてくれませんでした。あの M が流した話を聞いて自分に少し不信感を抱いていたみたいでした。自分は A を放っていくことはしたくない。でもあそこに二度と行きたくない。止めようにも真実を話せない。A だけに伝えようにも多分 M や R が強引に聞き出す恐れがありましたし、自分が悩んでいると一つ思い出したことがありました。あの事件の後にあの男性から、また君たちに危害が及ぶ可能性があるからこれを持っていなさい、肌身離さずとは言わないけれどなるべく近くに置いておくんだ、これを持っていたらよほどのことじゃない限り大丈夫だからいいね、と数珠に似ているお守りを自分と兄にくれたものがあったんです。自分はそれを A に、自分はやっぱり行けないからこれを持って行って忘れたりなくしたりしないようにねと言って渡しました。 A も少し悩んだけれど了承して受け取ってくれました。自分は2つ持っているので1つ渡しても大丈夫だろうと思いました。もう一つは兄が持っていたものですが、兄はもう家にいません。兄がどこに行ったかは後でお話しします。そして M が計画した肝試しの当日の夜がやってきました。自分らにとって悪夢のようだった夜が、肝試し当日の夜、自分は少し後悔していました。皆を無理にでも止めるべきだったかもしれない。 A が言っているのに自分は怖いからという理由で行かないなんて最低ではないのかと。自室で悩んでいると下の階から電話が鳴り始めました。両親がなかなか電話を取らないので自分が電話に出ると、あ、 T? A が大変なんだよ、とにかくすぐに来て。電話は R からでした。大変って何が起きたの？ A はどんな状態なの？とにかく助けて、今神社なの、早く来て早く。自分は最悪の事態になったと思いました。自分が臆病なせいで A が大変なことになったと激しく後悔しました。もう恐怖心より A のことが心配でたまらなくなり、神社に行く決意をしました。しかし自分一人が行ってもどうもできないかもしれない。自分は少し悩みましたが両親に相談することにしました。初めからこうすればよかったのですが、 言えば M とかに大人に言いつけた卑怯者と と罵られ皆に A に嫌われる。そんな自分勝手で自己保身的な考えで言えずにいました。自分は自己嫌悪な気持ちでいっぱいでした。本当は兄に相談したかったのですが、兄はあの事件の後も霊現象に襲われていました。どうやらあの事件の影響は兄の方が深刻だったらしく、対魔師関係の本山、どう表現したらよいかわからないためとりあえずこう呼ぶことにします。で、浄化されることになり今はいないのです。兄は出発時に、俺はあっちに行くからこれはお前が持ってな、一つより二つの方が効果あると思うからとお守りを渡してくれました。両親に言うと二人はものすごく慌てて、町の人たちを集めてあの人たちに連絡しよう、お前は絶対に家から出るなよと言って出て行きました。しかし自分も A や皆が心配でたまらなかったので、一足先に神社へ向かいました。しかしその時気づけばよかったのです。自宅の電話番号は A から聞いたりクラスメートだから知ってても不思議じゃありませんが、どうやって神社から電話をかけた。あの頃はまだ携帯もそこまで普及しておらず、クラスの皆は誰も持っていませんでした。入り口の鳥居にたどり着いたものの、その不気味な雰囲気はそのままで、入るのに躊躇してしまいましたが意を決して入りました。恐怖に震えながら進んでいると、あの悪霊たちが姿を見せないので不思議に思いました。神社の境内は静かなものでした。いや、静かすぎたんです。何か起こっているのなら皆の叫びなり悲鳴なり聞こえてくるはずです。さらに進むと誰かが座り込んでいるのが見えました。よく見てみると A でした。自分はすぐに駆け寄って、 A 大丈夫？何があったの？みんなは？と A の肩を抱きながら聞きました。あ、 D うと A は泣き出してしまいました。一体何があったの？怪我とかはない？みんなはどこに行ったの？わかんないよ。しばらく歩いていたらみんな急に無口になって先に行っちゃって、追いかけようとしたら転んじゃって、いくら叫んでも答えてくれなくて、そしたら変な子供が出てきてここまで引っ張られて。自分はそれを聞いてまずいと思いました。あの時と酷似していると、あの電話のこともその時気づきました。とにかく A を連れてここから出よう、そう思って振り返ると、子供が 2,3 人こちらを見つめていました。しまったと思い A を立たせて逃げようとして気づきました。その子供たちは表情があの時の子供と違うんです。怒った顔でこっちを見ていました。あの子たちだよ、私をここまで引っ張ってきたのと A が涙声で言いました。帰れ、ここから早く出て行け。その子供たちが自分らにそう言いました。どうしてと自分が子供たちを見ていると、知ってる、俺はこの子たちを知っている。そう感じた瞬間、その子たちが誰か分かりました。あの時巻き込まれた兄の友達でした。ああ、そっか、そうなんだ。君たちが A をここまで連れてきてくれたんだね。今悪霊から守ってくれてるんだね。自分は泣いていました。そして A に、あの子たちは大丈夫だから今のうちに出よう、大人たちも後で来るから、それからみんなを探そうと言って落ち着かせました。 A は素直にうなずき歩き始めました。ところがいきなり周りの空気が変わったのです。 A もそれに気づき足を止めました。そして周りを見ると、悪霊たちが自分たちを取り囲むように立っていました。ひっ、ほぼ同時に悲鳴を上げその場にへたり込んでしまいました。あの子たちが抑えていてくれたのが限界が来たのでしょうか、 自分たちはお互いを抱き合い恐怖に震えるしかありませんでした。しかし悪霊はこちらに近づいてこようとはしませんでした。自分はすぐにお守りがあるからだと気づきました。 A を見るとちゃんと腕にお守りをしていました。お守りが2つあるから効果も高いのでしょうか、それ以上近寄ってこれないみたいでした。 A、 走るよ。お守りがあるから何とかなるかもしれない。いい、止まったり振り返られないように走るよと A に言いました。 A もうなずき手を固くつなぎました。自分はその辺の防止量を掴んで無駄なこととは思いながらもそれを振り回しながら走りました。悪霊たちが追ってきているのを背中越しに感じながらも走りました。そして鳥居が見えてきて、鳥居をくぐれば大丈夫だからもうすぐで逃げられるよと A に声をかけながら走り続け、ついに鳥居を抜けました。逃げ延びた安堵感でいっぱいになり、二人してその場に座り込みました。しかし顔を上げるとなんと悪霊たちがすぐそばまで来ていました。かなりの数がいたと思います。あの時は 4,5 体くらいだったのに、浄化が少しずつ行われて数は減っているはずなのに、しかもどうして神社から出てこられるんだ、お守りを持っているのになんでそこまで近寄れるんだ、さっきまで大丈夫だったのに。恐怖に震えながらもそんな考えが浮かび上がってきました。そして悪霊たちが自分らにさらに近寄ってきたのです。いや、なんで、どうして、私たちが何をしたっていうの、許して許してよ、助けて、お母さんお母さんと A が泣き叫んでいました。自分も叫んで助けを呼びましたが誰も気づきません。それどころか街灯や民家の明かりなどが一切ないことに気づきました。悪霊が自分らを引きずり始めました。自分はあの時のように、ああ俺これで死んでしまうんだろうなと考えていました。 A は気を失ったのかもう叫んでいませんでした。自分らが鳥居の中に引きずり込まれ始めた時、バチーンと大きな音がしました。その音に我に返り周りを見ると悪霊たちの姿はなく、街灯や民家の明かりも見えていました。 A も突然のことに呆然としていました。え、助かったの?と自分らは顔を見合わせました。すると腕につけていたお守りが二人とも壊れているのに気づきました。まさかこれが身代わりに?と考えていると向こうから大人たちがやってきました。その中には大麻市の人たちやなんと兄もいたのです。自分は事情や状況を話しました。きついお叱りも受けましたが皆優しく迎えてくれました。中に残っている人たちを連れ戻すために大麻市と大人たちが行くことになりました。それとなんと兄も同行するらしいと分かりました。俺も無関係じゃないしな、俺をきちんと浄化するにはもう一度入らないといけないらしいしと言ってました。そして自分も同行を希望しました。当然のように大反対をされましたが、自分の責任でもあるし、そして何よりも絶対に自分で確かめないといけないことがあるからでした。自分も一歩も譲らず頼み込んでいると、絶対に単独で行動しないこと、皆から離れないことを条件に了承してくれました。 A を見るとどうして自分が行こうとしているのか、確かめたいことが何なのかを分かっているようでした。自分は恐怖心を振り払いながら皆について再び神社の中に入っていきました。道中兄に兄の友達のことを話すと、兄は涙を流しながら、うん、そうか、あのな、あいつらついこの前息を引き取ったんだ。俺のとこにも来たよ。そっか、お前を守りに行ってくれたんだな、ありがとうありがとうと兄は泣きながらあの子たちにお礼を言ってました。自分も泣きながらお礼を言いました。 そしてしばらく歩いていると兄に変化が出たんです。いきなり倒れ込んで苦しそうに顔を歪ませていました。よく見ると兄に悪霊が押しかかっていました。すぐに大麻師の人が除霊を施したのですが、なかなか払えませんでした。数人がかりでやっと払うことができました。その後クラスメートは神社のご神体と思われるものの前で見つかりました。中は血の海でした。自分はたまらず嘔吐してしまいました。すぐに救急車が呼ばれて運ばれていきました。幸い重傷ではあるものの命に別状はないとのことで少し安心をしました。しかし霊が肉体に直接傷をつけることができるのかと疑問に思いました。そして神社の裏の大木で M が遺体で見つかりました。自分は見るなと言われて見ておりませんが、自分が確認したかったのはこれのことだったんだと改めて認識しました。理由は後ほど語ることとします。それからもうこのままにはしておけないと大麻師の人たちが大掛かりな浄化を行うことになりました。本来はまだ変質しているとはいえ神がいる状態なので少しずつ行い、神を徐々に元の姿に戻していくのが最善だったらしいのですが、ことは急を要するためにやむを得ず行うことになったそうなんです。数日後その浄化の儀式が始まりました。自分はテレビなどで除霊儀式などを見たことがありますが、全く規模が違いました。自分と A も当事者なため参列することになりました。自分はこの光景を一生忘れることはないと思いました。この事件ですが、死者が出たにもかかわらず新聞沙汰などにはなりませんでした。どうやら大麻師関係の人たちや町の人たちが根回ししたようでした。自分は事実を知ることで感染を防ぐためだと思っていましたが、別の理由もあったのです。その理由も先ほどの自分のことと同様にこの数年後に判明することになりました。今回の事件の真相も。あの後自分は高校に進学して、高校を卒業するとそのまま就職して町を出ました。 A も高校卒業後は大学に進学して自分と同じく町を出ました。自分たちは同棲という形で一緒に暮らして、 A の大学卒業後に結婚しました。それからさらに月日が経って自分たちに娘ができて、その子が5歳になった時に実家で法事があるために帰省することになったのです。実家に帰る途中、自分たちはあの神社の前を通りました。鳥居や神社自体も新しくなり、昔と全く違う様子でした。あの事件、一人の死者が出てしまった事件、あの時自分が M の死を確認しなければならなかった理由、それは、ねえ T、 あの時さ、私たちがここで襲われてる時、あの悪霊の中に M がいたよね。それを見たからあの時確認に行ったんでしょ。A は思い出したように言いました。うん、そう答えると二人とも黙ってしまいました。ママおトイレ行きたいと娘の E がそう言い出し、自分たちは実家へ急ぎました。実家に帰って少しくつろいでいると、 E お外で遊んでくると娘が言ってきたので、車に気をつけてな、あんまり遠くに行くんじゃないぞと声をかけました。そしたらなかなか娘が帰ってこないので心配して探しに行こうとしたら、半べそかきながら帰ってきました。どこに行ってたんだ、心配してたんだぞと言うと、娘の口から信じがたい言葉が出てきたんです。あのね、変なお兄ちゃんがこっちにおいでって言ってきたの。いい、行かないって言ったらお手で引っ張られたの。それでね、後ろから違う人に引っ張られて、お寺、あの神社のことに入れられて出れなくなってたの。 自分は驚愕しました。まさかと。隣にいた A も顔が真っ青になっていました。それでどうなったの？何も見なかった？体は何ともないの？ A が慌てて確認すると、うん、何も見てないよ。少し待ってたらドアが開いたから帰ってきたの。パパママごめんなさいと泣き出した E を A が抱きしめて必死でなだめました。自分はすぐに兄に連絡を取りました。兄はあの後にそのまま本山に戻り修行をしたいと申し出たのです。兄にいろいろ思うところがあったらしく、両親や田山市の方たちの了承を得て本山に行きました。兄はすぐに電話に出ました。おお、ていうか久しぶりだな。俺も明後日くらいに戻る。お前なんでそんな状況になってるんだ？なんだそれは。お前何があった？兄は何か気づいたみたいで自分が状況を説明すると、今すぐ町から逃げろ。いや、手遅れか。いいか、今すぐ両親やあの神社の管理人に言ってあの神社に立てこもるんだ。絶対に出るなよ。俺らもすぐに行くから。はあ、冗談だろ。なんであの神社に？どういうことだよ。自分はさっぱり状況がつかめず困惑していると、お前らを狙ってるやつな、マジでシャレにならん。怨霊とか邪霊とかそんなレベルじゃない。まさに魔物だよ。信じられん。どうやったらそんな風になれるんだ。いいか、すぐに神社に行くんだと言って電話が切れました。自分は困惑しながらも皆に事情を話し、また大騒ぎになりつつも神社に立てこもりました。そしてご神体のある部屋で朝を待つことにしたのです。深夜遅くなり、そろそろ眠気が来た時、おい俺だ、来てやったぞ、開けてくれと兄の声が正面の入り口から聞こえてきました。しかし自分たちは兄のはずがないと思い、入りたいならそっちの方から入ればいいだろうと言いました。自分と A はそいつが誰だか分かっていました。 M なんだろ。分かってんだよ。どうしてなんだ、どうして俺たちを、といった瞬間に入り口が開き、そこには当時のままの M がいました。あ、E を連れて行こうとしたお兄ちゃんと E が言いました。やっぱり。自分はそう思いました。そしておそらくは E を後ろから引っ張って神社に入れたのはこの神社に祀られている神様なんだと思いました。正常に戻った神様はあの事件の被害者である自分たちの娘を守ってくれたのだと感じました。この神社に入ってご神体のそばにいてそんな気がしていたのです。あのお兄ちゃん、どうして体が真っ黒でお目目がないの？と娘が言い出したのです。そして M を再び見てみると全身がどす黒いオーラのように包まれていました。目もないのではなく真っ黒な目だったのです。そしてここにいるだけで気を失いそうになるくらいの憎悪、怨念、殺意などの波動があふれ出ていました。魔物。兄が言ったことを思い出しました。まさに魔物でした。どうやったら人間だったものがこんな風になれるのか。自分は家族を守る使命感と目の前の存在に対する恐怖心で震えておりました。自分たちと M はしばらく睨み合ったままでした。おそらく M は私たちに襲いかかろうにもご神体が邪魔して入ることはできないのだろうと思いました。自分は二人の盾になるように前に出て、 A は E をしっかりと抱きしめていました。そして朝になれば M の力も弱まり、駆けつける対魔師たちに今度こそ浄化される。 M はそれを分かっているかのように自分たちとご神体をすごい形相で睨みつけていました。そして何かを口走り、真っ黒な目で自分と A、E を交互に睨みながら消えていきました。朝日が昇っていたのです。自分は終わったと安堵しました。 A は泣いていました。 E は寝ていました。 しばらくして兄たちが駆けつけてきて、改めて浄化を行うことになりました。相手が相手なだけにかなり手こずっていたみたいですが、無事浄化が終わったと告げられました。そして自分たちはご神体の部屋に呼ばれて、今回のこと、そして前回の事件の発端と真相を語られることになりました。まず M ですが、あそこまで魔物化してしまうと浄化や除霊は不可能とのことで、消し去るしかなかったと言われました。魂の消滅、それは前世から続いている魂をなかったことにされ、あの世に行くことは愚か、生まれ変わることもできない本当の死。これほど恐ろしいことはないと思いました。そして前回の事件で M は変死だと聞かされていましたが、真相は自殺だったそうです。クラスメートの怪我も M の仕業だったと言われました。あの悪霊たちをあの時操っていたのが M だったことも、初めから自分を A を標的に計画された肝試しだったらしいことも告げられました。 M を浄化した時に全て分かったと兄は言っていました。 M は自分に些細なことから恨み、この時はまだ小さなものだったらしいです、恨み始めたということでした。それからは何かと自分と M を比べて、ほとんど逆恨みに等しい恨みになっていき、腹いせに自分の彼女 A を取ってやろうと思い言い寄ったことがあるということでした。これについては A からも聞かされたことがあります。しかし A は全く振り向かず、次第に M は A に本気になっていったらしいのです。でも A が全く振り向かないため、だんだんと憎しみに変わり、やはり恨みの矛先を自分に向けたということでした。そんな時にあの神社の事件に自分が関わっていることを知った M は、おそらく大人たちが話しているのを偶然聞いたのだろうと言っていました。あの神社に行き、あの大木に T を呪い殺せと叫びながら藁人形に釘を打ち込んでいたというのです。神社の悪霊たちは M を取り込もうとしたけれど、あまりの怨念の凄まじさに逆に利用される形になってしまったと。そして M は自分自身が悪霊になって俺を取り殺し、 A を自分の元に引きずり込もうと最悪の決断をしたのだそうです。他のメンバーはただの生贄程度にしか考えていなかったそうです。最初は A も他の人もろとも殺そうと考えましたが、お守りや兄の友人に邪魔されて、急遽自分を偽の電話で呼び出すことにしたそうです。あ、重要なことを言ってませんでした。肝試しが始まった時は M はすでに死んでいたそうです。大木に打ちつけてある自分に見立てた藁人形を睨みつけているように首をつっていたとのことでした。だからあの時自分だけが見ない方がいいと言われたのでしょう。悪霊を刺激して自分たちを取り殺そうとしましたが、お守りがあったためにうまくいかず、悪霊を神社の外に出れるようにしたりして手を加えましたが、あの時自分たちは見えてなかったけれど、兄の友人たちが必死で自分たちを守っていたと教えられました。そしてお守りが身代わりになるように弾けたため、その力で神社に押し戻されたということなのです。そして浄化の際には大木に身を隠して浄化されたと見せかけて恨みを募らせながら機会を伺っていた。そこに E を見つけた M が再び行動を起こしたというのですが、今度はかつて自分が利用しようとしたご神体に阻まれ、その憎悪に終止を打たれたということでした。自分は何て言っていいのか分かりませんでした。自覚がなかったとはいえ、自分が発端になっていたことを知り、ショックを隠しきれませんでした。そっか、だから M は消える間際に、他の二人はよく聞こえてなかったらしいのですが、自分にははっきりと聞こえていました。なんで、どうして、いつもお前ばかり。自分は泣いていました。巻き込んだ人に対して、 M に対して、申し訳ない気持ちと自分に対しての怒りで泣きました。もう終わったんだよ、大丈夫、大丈夫だから、と A も泣きながらそう言いました。 パパママどこか痛いの？さっきのお兄ちゃんに何かされたの？とイーが心配そうに見つめていました。自分は二人を思い切り抱きしめて泣きました。もうあの悪夢は終わった、そう思い、自分は罪悪感と安堵感に包まれていました。あの事件の後、自分たちは亡くなった人たちのお墓を回りました。兄の友人たちのお墓で深い感謝の気持ちを伝え、毎年お参りに来ると約束しました。 M のお墓にも行きました。本当は実家にもお線香をあげに行きたかったのですが、引っ越した後で行方がわからないとのことでした。魂のないお墓、自分は M に何と言えばいいのかわからず、線香をあげて手を合わせて祈ることしかできませんでした。あの M に襲われて怪我をしたクラスメートたちも今は皆元気にしているそうです。神社に入ってからの記憶はないみたいですが、近々同窓会でも開こうと通達が来ました。あ、それから娘の E も今は小学校に上がり元気です。あの後どうも神様に触れられた E は特別らしくて、大麻師の方たちがうちにお迎えいただくことはできないでしょうかと頼み込んできました。無論丁重にお断りしましたが、 E の霊的防御力は凄まじいものになっているらしく、波の悪霊とかは近づくことすらできないと言っていました。喜んで E のやら、 A は苦笑いしていましたけど、あと他の神社などに行った時に自分たちは守ってくれている存在がいっぱいいると告げられました。皆が守ってくれている、自分は彼らに感謝の気持ちを一生忘れないと思います。最後にあの神社ですが、今では昔の面影もなく、境内で子供たちが遊んでいたり、たまに祭りが開かれると大変にぎわっています。でも自分たちはあの事件を忘れません。亡くなった人のためにも、これから神社に行く人のためにも、この話をなるべく正確に伝え、忘れられないようにするために、自分はこうして投稿を決意しました。以上、邪霊の巣窟っていう題名の話でございました。で、ジータです読み、あれ何番まで読んだんだこれ。17番からかな。はじめましてイサムさんと、珍しい挨拶、はい、はじめまして、生で聞くのは初めてです、楽しみに聞かせていただきますと、はい、あざっす。で18番、あ、今日配信なんですね、聞かせていただきますと、あざっす。で19番、17番を書き込んだものです、確か名前記入はよろしくなかったのですよね、ご迷惑でしたら削除してくださいと。いや、ただ俺が読まないってだけなんで別にどうでもいいです。で20番、あれこの話知ってるぞ、しかもおっちゃんの朗読で、俺邪霊の巣窟って俺読んだっぽいなよこれ、読んで、あ、でもねリストに確かなかったんだよねこれ、リク受けた時に自分もリストで検索かけたんだけどなかったから、これ読んでないと思って、まあ、リストは別にまだ完璧なものでは当然ないんですけど、相当それでも埋まってますけどね。でも俺これでね、どっちなのこれ、読んだんだっけな読んでないのか、ちょっとでもね、邪霊の巣窟みたいな題名の話はなんか読んだっぽい、でも分かんないね、うん、で、1番、あ、寝る前に覗いたらおっちゃんいた、録音後で聞くぜ、今回は寝ると、はい、あざす。で22番、おっちゃん過去放送聞いていたらいくつからおっちゃんなのって質問に、30超えたらおっちゃんかなって言ってましたよ、もうおっちゃんでいいですよね、まあおっちゃんじゃないんですけど、はい、 で23番、これ数年前に読んでいたようなというか昔ニコに上がってたようなと。これ邪霊の巣窟ってさ、この邪霊の巣窟なのかなって言ってよく分かってないですけど、なんかこんな題名の自分もね読んだ気がしないでもないんだけど忘れちゃったな。これ読んだのかな、まあ、正直自分はもう内容全然覚えてませんでした。この邪霊の巣窟っていう題名がなんか読んだっぽい雰囲気を、で昔ニコに上がっていたようなって書いてあるからな、読んだのかな。まあいいや、もう読んじゃったから、はい、というわけで、今日はこの辺で終わりしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。これをやるためだけに今日は来ましたんで、もうやめたいと思います。録音ファイルはまた N ドライブの方にアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。あとリストなんですけど、既読リストですね、自分の掲示板の別のスレッドで、やっておりますが、非常にありがたいことに、ちょこちょこ更新はしてんの知らないけど、とりあえずですね、最終更新が昨日の23時とか書いてあるから、またそこでなんか入れてくれたのかな。とりあえずもうねすごいんだよなこれ。だって2000列ぐらいまで来ちゃったんじゃない、これ列がもう2200ぐらいまで行っちゃったよ。まあ自分一応、自分が数えてても読んだ話の数が3500オーバーだっけ、なんかそんぐらいあるからまだあるんだろうけど、それでもなんか俺やってんなっていう感じはしたな。はい、というわけで、まだ列読みはありましたね。25番はおっちゃんつですと、まあ、おっちゃんじゃないけど、あいざっす。で、26、それはおっちゃん、テラリアかマイクラ買ったんと。マイクラ？テラリアはね、ちょっと興味あんだよね。テラリア興味あんだけど、これや、多分ね、買ってもね、できない。その、やってる時間があんまないと思ったから、結局手出してないね。普通の今ラインツアーズ楽しんでいますわ。でマイクラってマインクラフト？マインクラフトはもともとやる気はないんですけど、テラリアの方はやりたかったんですが、買っとりませんね。はい。で27番さんは後で消しますよくわかんねえからはい、後で消しときます、めんどくせえなこういうのは。はい、というわけで聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。まあそういった形で録音ファイルを上げるので、もしよかったら落として聞いてみてちょうだいということで、遅くにもかかわらず、聞いてくださってありがとうございました。じゃあこの辺で、それではおやすみなさい、ではバイバイ。